皆様おはようございます。
おはようございます。
このようにして、特別の伝道集会に、私たち夫婦をですね、お招きいただきまして、心から主にあって感謝いたします。また幸いな特別賛美とお証しをいただきまして心から感謝いたします。本当に本日のテーマは神の愛、史上最大の贈り物というテーマでございますが、比べうることのできない神様の愛、そして驚くべき神様の愛について、今日は午前と午後ともにですね、皆様と神の生ける、誠の御言葉聖書から、神様の御心をともに見てまいりましょう。それでは最初にお祈りをさせていただきます。お祈りの姿勢をお取りください。愛するご在天の天の父なる神様、素晴らしいあなたのお名前を賛美いたします。御言葉が開かれました。どうぞお一人お一人にこの御言葉を理解する力をお与えくださいますようにお願いいたします。皆が崇められる集会となりますように、心から神様にお願いいたします。語るもの足りないものです。どうぞ強め導いてくださいますようにお願いいたします。すべてのことをあなたにお委ねして、私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは共に御言葉を見てまいりましょう。まず本日のテーマである神の愛をお話しする前に、一般的に愛というのはどのようなものなのでしょうか。辞書には次のように定義されております。親兄弟の慈しみ合う心、広く人間や生物への思いやり、男女間の相手を慕う情、可愛がること、大切にすること、そしてキリスト教で神が自らを犠牲にして人間をあまねく限りなく慈しむこと、アガペの愛とも言いますけれども、そのように定義されております。愛には親子の愛、また友人への愛、恋人への愛、ペットへの愛など様々ありますけれども、皆様はどのような愛をお持ちでしょうか。またこれまでどのような愛を受けてこられたでしょうか。実はご存知の方も多いと思いますが、聖書に記されている愛にも種類があります。日本語では愛という同じ語で訳されておりますが、もともと新約聖書が記されたギリシャ語におきます見てみますと、4種類の愛があることがわかります。まず一つ目にエロースの愛、いわゆる男女の愛、わかりやすく言うと恋に近いということができます。相手を所有したいと願望する愛のことです。そして2番目フィリア、フィレオの愛、友情の愛でございます。友人や仲間を大切にする思い、それがフィレオの愛でございます。そして3番目にストルゲー、家族が、親が子を大切に守り育てるということ、守り育てるということ、子供が親を信頼して尊敬する、それがストルゲーの愛となっています。そして先ほどのお話にも出てきましたけれども、今回のテーマ、神の愛であるアガペの愛があります。この今日はアガペの愛、神の愛とはどのようなものかを皆様と共に分かち合っていきたいと思います。神の愛はどのような愛なのでしょうか。そのことが明らかにされている御言葉がございます。先ほど拝読されましたけれども、もう一度拝読をさせていただきます。本日の聖書箇所、第一ヨハネの4章7節から12節でございます。第一ヨハネの4章7節から12節でございます。拝読いたします。第一ヨハネ4章7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、 神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。この御言葉を通して神の愛とは何か見ていきたいと思います。旧約聖書のイザヤ書にも次のような御言葉がございます。お差し支えない方はお開きいただければと思います。イザヤ書の43章の4節でございます。イザヤ書の43章の4節でございます。皆さんよくご存知の御言葉の箇所だと存じますけれども、お開きいただければと思います。イザヤ書43章の4節でございます。拝読いたします。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。イザヤ書は紀元前8世紀頃に書かれたと言われておりますので、今から3000年も前から神の愛は私たち人類に向けて注がれている、そのことがわかります。いや、もっと前から、この世界が作られた時から神は人類に対する愛を示し続けているのであります。この聖書を貫いている一貫したテーマである神の愛について、これから見ていきましょう。聖書から大きく3つの点で見ていきます。まず1番目に犠牲の愛でございます。1番目に犠牲の愛でございます。神の愛は犠牲の愛であることを見ていきます。具体的にどのような犠牲を払ってくださったのでしょうか。私たち人類にどのような犠牲を払ってくださったのでしょうか。2つ見ていきます。まず1番目に命を捨てる愛でございます。1番目に命を捨てる愛でございます。先ほど拝読いただきました第一ヨハネの4章の9節、拝読いたします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。何よりもここに史上最大の愛が記されております。神が捨ててくださったもの、払ってくださった犠牲、それは命でございます。神はその一人子であられるイエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。そしてキリストは十字架においてその命を自ら捨ててくださいました。それだけの犠牲を払ってくださいました。命よりも大切なものは他にないのではないでしょうか。神はそれを私たちのために捨ててくださったのであります。ではキリストが命を捨てられたことが私たちへの愛とはどういう意味なのでしょうか。神はなぜ愛する一人子の命を私たちのために犠牲にしてくださったのでしょうか。お聞きいただければ幸いです。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。世というのはこの世界のこと、つまり私たち一人一人のことであります。神は一人子であられるイエス・キリストをこの地上にお送りになられたほどに、私たち お一人お一人を愛してくださったのであります。その愛ゆえにイエス・キリストに全人類の罪の身代わりとして罪を背負わせられました。キリストは十字架で死なれ、墓に葬られ、三日目によみがえってくださいました。それは私たち人類一人一人の罪だと聖書は教えるのであります。私たち人類は皆生まれながらにして罪があると聖書は教えています。罪とは警察に捕まるような犯罪行為ばかりではなく、私たちが心に抱く様々な悪い思い、悪い考えのことを指しています。何よりもまず私たち一人一人、人間を作ってくださった全能なる神を認めず、神に背を向けて歩んでいる状態、それが罪だと聖書は言います。神に背を向けたまま、すなわち罪があるままでは、神の支配しておられる天国には当然入ることができません。聖書には死後に必ず裁きがあるということが記されております。ヘブル9章27節お聞きください。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。罪の解決を得ないまま、そのまま死を迎えますと、私たちは神の裁きである燃える火の池に投げ込まれ、永遠に苦しまなければいけないのであります。しかしそんな私たちを愛してくださった神は、私たちを憐れんで、私たちがそうならなくても良い方法を取ってくださいました。それがイエス・キリストの十字架であります。イエス・キリストの命が犠牲として払われた十字架であります。本当は私たち罪人が受けなければならなかったその罪の罰を、イエス・キリストが身代わりに受けて命を捨ててくださったのであります。墓に葬られ、三日目によみがえられたことが聖書に明確に記されています。キリストの十字架は自分の罪のためだった、そのように信じるならば、私たちは誰でも救われるのであります。御言葉に信じる者は裁かれないとある通りであります。これこそが良い訪れであり、福音と呼ばれるものであります。キリスト教信仰の真髄になります。全能なる神は大いなる犠牲を払って、愛する御子イエス・キリストを全人類の救いのために地上に送られたのであります。それを祝いするのが来月持たれますクリスマスであります。どれだけの犠牲でしょうか。またどれだけの愛でしょうか。私たち全人類のためにどれだけの犠牲が払われたか、そのことを覚えるときに、十字架の苦しみ、贖いは私のためだったと感謝と喜びが湧き上がってくるのではないでしょうか。またこの素晴らしい知らせを自分のこととして受け入れていない方々は、一日も早くそのことを受け入れ、救いをいただかれることを心からお勧めいたします。またこの素晴らしい知らせを受け入れて救われ、今キリスト者として幸いな歩みを歩まれている皆様には、この素晴らしい知らせを関わる方々、周りの方々にお伝えされているでしょうか。ふさわしくない私に対して、神から一方的に与えられた、犠牲を払って与えられたこの救いの恵みに感謝して、その恵みに欲し、日々信仰生活を歩んでおられるなら幸いであります。しかしそれだけで良いのでしょうか。神様は全世界に出て行き、全ての救われた者に福音を述べ伝えなさい、そのように言っておられます。この御言葉の通りに、私たちは救いの喜びと感謝を持って、滅びゆく魂に福音を述べ伝え、神の愛の深さ、高さ、広さをそれぞれ明かし しているでしょうか。そのことを吟味していただきたいと思います。キリスト者が全能なる神様から与えられた宣教の大命令、犠牲を払ってイエス・キリストをこの地上にお送りくださり、私たちを救ってくださった、その恵みに感謝してそのことをお伝えする、その事柄ができているかどうか吟味していただければと思います。もう救われて私は天国に行けるからもう大丈夫、そのように安心していないでしょうか。日本においてはキリスト教人口は 1% 以下であります。つまり人口の 99% 以上の方が神に背を向け、罪を持ったまま永遠の苦しみの場、地獄に向かって一直線に進んでいるのであります。先にこの素晴らしい驚くべき神の愛を知った私たちは、この神の愛をまだ知らない方々にお伝えする、それが神様の御心ではないでしょうか。大きい一番の二番目としまして、あり方を捨てられる愛でございます。大きい一番の二番目として、あり方を捨てられる愛でございます。あり方というのは当然そうでなければならないような形や状態、立場、身分、ありさま、そのような意味がありますけれども、あり方を捨てられる愛について見ていきたいと思います。ピリピ人への手紙2章の6節から11節、ピリピ人への手紙の2章の6節から11節、6節から8節まで拝読をいたします。ピリピ人への手紙2章の6節から8節まで、拝読いたします。ピリピ人への手紙2章6節から8節、キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。使徒パウロはピリピの教会に宛てた手紙の中で、このようにイエス・キリストの犠牲的な愛を伝えています。イエス・キリストは神の御子であられ、すべてのものを持っておられました。お聞きください。コロサイの1章15節、御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。コロサイ1章17節、御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。そのように書かれている通りであります。それにもかかわらず、この今お開きしましたピリピの2章6節においては、神としてのあり方を捨てられないとは考えずとあるように、つまり神としてのあり方を完全に捨てて人間と同じようになられたのであります。それは先ほども見てきました通り、私たち罪深い人間を愛するがゆえのことであります。なんという犠牲でしょうか。あなたは同じようにできるでしょうか。自分の在り方、そのようなものが皆様にはあるのではないでしょうか。私はこうありたい、こうあるべき、こう思われたいと思うようなプライド、在り方が誰にでもあるのではないでしょうか。ましてや人間であるあなたが動物や植物を愛するがゆえに、人間としての在り方を捨てて動物や植物と同じような姿になるなどできるでしょうか。それはできないと思います。神はそのような私たちの想像をはるかに超えた驚くべき犠牲の愛を示してくださったのです。それも神としての在り方を捨てて、この神の愛の犠牲の愛に気づくとき、救いを受けたキリスト者は何をも恐れることはないのであります。この地上では様々な苦しみ、困難に直面します。しかし、窮することはありません。また何よりも私たちキリスト者は、人間誰しもが恐れ不安になる死に対する 完璧な解決が与えられているので、恐れおののくことはないのであります。ただ、神の愛を覚え、神を恐れ、信頼するだけで良いのであります。御子イエス・キリストは私たちの主であり、私たち人類のためにこのような犠牲をもって愛を表してくださったのであります。私たちはいつもそのことを心に刻み、感謝しつつ歩む必要があるのではないでしょうか。感謝と喜びに満ち溢れて、神への賛美と今このようにしてお捧げしておりますが、礼拝を主に、全能なる主にお捧げし、私たちが互いに愛し合う姿を通して周りの方々への証につながるのではないでしょうか。神の愛の二つ目といたしまして、それは先行的な愛であると覚えましょう。2番目、大きな2番目としまして、神の愛、それは先行的な愛である、そのように覚える必要があります。先行的というのは、神の側からまず先に私たちを愛してくださったということです。私たちが先に愛したのではなく、神が先に私たちを愛してくださった。第一ヨハネの4章の10節、拝読いたします。第一ヨハネの4章の10節でございます。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。世の中にはあまたの宗教があり、どの宗教を信仰しても同じ頂上にたどり着く、そのような考え方をされる方もおられるかもしれません。それぞれ違っていていいではないか、そのように思う方々もおられるかもしれません。しかし私たちは聖書に示されている神の愛にしか救いがないということを信じているので、それを今皆さんにお伝えしているのであります。あらゆる宗教、偶像は結局のところ人間が作り出したものであり、その原点、中心は人間であります。残念なことですが、人間の側で何かをしなければそれらが私たちを愛してくれるということよ、愛してくれる、そのようなことはありません。聖書には厳しい言葉で偶像について言われている箇所がございます。それは林から切り出された木、そんなものを恐れるな、害になることも益になることもしないからだ。エレミア10章3節5節。またエレミアの違う箇所には、すべての人間は愚かで無知だ、すべての金細工人は偶像のために恥を見る、そのいた像は偽りで、その中には息がない、木の神、石の神、金銀銅で作り出した神は息もしない、自分で動くこともできません。なぜそのような神を人間は拝むのでしょうか。厳しい言葉で、そんなものを恐れるな、害になることも益になることもしないからだ、偶像について旧約聖書は言っています。しかし生ける誠の神は、神の側からまず人間に近づいてくださって、ご自身の愛を先立って表してくださいました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様の愛はまず先に私たちに手を伸ばしてくださったのであります。一方で私たち人間の愛はどうでしょうか。誰かを愛したら相手にも同じだけ愛を返してほしいと、見返りを求めるような、そのような愛ではないでしょうか。その愛のバランスが崩れるときに、関わりはぎくしゃくし、憎悪が芽生え、争いへ、またいざこざへ発展していくのではないでしょうか。人間の愛はそのようなものであります。与えたらそれをどれだけ返してくれるのか、これだけ尽くしたから相手はそれ以上のことをもっと返してくれるだろうと、暗黙のうちに私たち人間は心の中で思ってしまうのではないでしょうか。 神の愛はこのような人間の愛とは全く違います。私たちがまだ罪人であった時、つまり神を知らず、神なんていらない、神に背いて歩んでいる罪人のために、まず先に命を捨てるほどの愛を持って、先行的に私たち罪深い人間を愛してくださったのであります。この地上においてこのような愛が他にあるでしょうか。この神の愛こそ人間にとって史上最大の贈り物ではないでしょうか。私たち人間に先行的に先立って示された神の愛、まず神が先に示してくださった愛に、私たちはどのようにお答えすればよいでしょうか。それは神の愛が示された御子イエス・キリストの十字架による贖いによる救いを受け取られることしか道がありません。その救いを受け取るか受け取らないかは、私たち人間の選択にかかっているのであります。イエス・キリストを自分の救い主として信じるか信じないか、道は二つしかありません。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛があるというのは、私たち人間側の行為ではなく、神の側で成してくださった愛の行為である、そのように言うことができます。神の先行的な愛は、使わされた御子イエス・キリストによる十字架の贖いによって完成したのであります。神の先行的な愛は、つまりキリストの十字架にあるのであります。最後に神の愛の三つ目としまして、とどまる愛と覚えていきたいと思います。3番目にとどまる愛でございます。第1ヨハネの4章の14節から16節を拝読いたします。同じ、本日の聖書箇所の第1ヨハネ4章の、少し先ですけれども、14節から16節拝読いたします。第1ヨハネの4章の14節から16節でございます。拝読いたします。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その証をしています。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。15節にあるように、誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっていますとある通り、主イエスキリストを信じる者のうちには神がとどまっている、そのように教えられています。聖書にはイエスキリストを信じた者のうちに神であられるご聖霊がうちに住んでくださっている、そのように記されています。つまり神がとどまっておられる、そのように教えられているのであります。いついかなる時にもどこに行っても神の聖霊は内側におられ、助け主として私たちの歩みを導き支え守り整えてくださるのであります。神は私たちに救いの道を用意してくださっただけでなく、私たちが歩むすべてにおいて愛を持って共に関わってくださっているのであります。私たちのうちにとどまってくださっておられるのであります。とどまる愛、それが私たちのうちにあるということは、なんと幸いなことでしょうか。愛の反対は無関心とすれば、私たちのうちに神であられるご聖霊がとどまってくださるとは、なんと驚くべき関心、なんと驚くべき愛であるでしょうか。神は決して私たちを見放さず見捨てることはありません。その神様に信頼して歩むときに、私たちの歩みは 平安と喜びに満たされるのではないでしょうか。今拝読いたしました第一ヨハネの著者は使徒ヨハネでありますが、彼はイエス・キリストの弟子としてイエス・キリストの身近を歩み、その御言葉を直接聞き、イエス・キリストが示された愛に直接触れた人物であります。そのヨハネが今拝読した箇所のごとく告白しているのであります。誰でもキリストを神の御子と告白する者は、その人のうちに神がとどまってくださり、決して変わることのない神との常しえの交わりをいただくことができるのであります。この世のいかなる喜びや特権、それに勝る素晴らしいものではないでしょうか。この世のものはすべていずれ朽ち果てていきます。どんなにお金持ちになったとしても、またどんなに崇高な栄誉をこの地上においてもらったとしても、全知全能の神が共におられることに勝る祝福はないのではないでしょうか。いずれ栄誉やお金は朽ち果てていきます。しかし神が共におられるということは永遠に続くのであります。さらにそればかりではありません。もう一度第一ヨハネの4章の16節を拝読いたします。第一ヨハネの4章の16節、私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまるとも教えられております。本当にそのことをいつも覚えて、神様がうちにとどまっていてくださっている、そのことを感謝しつつ喜びを持って歩むことができたら幸いでございます。とどまるということについてヨハネは別の箇所で次のように述べています。ヨハネの福音書15章の4節5節、ヨハネの福音書15章の4節5節、お差し支えない方はお開きください。ヨハネの福音書15章の4節5節でございます。拝読をいたします。ヨハネ15章4節5節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。ヨハネはイエス様をブドウの木、私たちを枝に例えて記しています。御子イエスキリストは、私にとどまりなさい、私の愛にとどまりなさいと言っておられます。私たちは神にとどまることが多くの実を結ぶために必要なことである、そのように記されております。真のキリスト者になるということは、イエス・キリストにとどまり、イエス・キリストと一体となって離れない、そのことに尽きるのであります。なぜなら、私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。そのように記されております。私たち一人一人、それぞれ自分一人では何もすることができないのであります。自力でがむしゃらに生きようとしても、無力で何もすることができない、迷える子羊なのではないでしょうか。ただ神の一方的な愛によって、憐れみによって生かされ、日々を歩ませられているだけの存在なのであります。神の愛のうちに生きていないものは、神の目の前には哀れな迷える弱きものであります。神から離れ、またつながっていなければ、私たちは 決して一人では歩むことはできません。イエス様は何も、私を離れては何もすることができないのです。そのように言われました。私たちはブドウの木であるイエス・キリストにしっかりつながり、一体となってその愛のうちに生きることこそが大切なことなのではないでしょうか。私たちがどんなに立派な知識を持っているか、どれだけ聖書を理解しているか、それも大切かもしれませんけれども、神の愛にとどまることにおいては問題ではありません。ただ自分の罪を悔い改め、御子イエス・キリストの十字架の贖いによって表された神の愛は私のためだったのだと手放しで神の愛の中に飛び込むだけなのであります。イエス・キリストの十字架の死と復活を信じるだけなのであります。十字架という本当に苦しい、痛々しい、その犠牲を払って成し遂げられた愛、また先立って表してくださった愛、そしてそのうちにとどまって一体とされるほどの愛を信じて、私たちは委ねて飛び込んで初めてキリスト者としての歩みがスタートするのではないでしょうか。聖書のすべてを理解してから、整えてからではなく、史上最大の贈り物である神の愛を受け入れ、幸いな人生にお入りいただくことを切に願います。今日は神の愛について見てまいりました。一番目に犠牲的な愛、神は御子イエス・キリストをお使わしになったほどによう愛されました。二番目に先行的な愛、神は先立ってまず私たち罪人を愛し、その愛のゆえに私たちのために御子イエス・キリストを使わされました。まず神が先立って私たちを愛してくださった。三番目に神は信じる私たちのうちにとどまっていてくださり、また私たちも神の愛にとどまらせていただけるのであります。皆様はこの史上最大の贈り物である御子イエス・キリストを通して成し遂げられた神の究極的な愛、それを受け取っておられるでしょうか。またその神の愛に感謝と喜びを持って日々歩めているでしょうか。お一人お一人の歩みを吟味していただければと思います。私たちがこの神からいただいた愛を持って互いに周りの方々と愛し合うこと、またその愛に欲し、そして感謝と喜びを持って日本に住む 99% 以上の滅びゆく魂に与えられたその救いの喜び、神の愛を述べ伝えることができたらなんと幸いでしょうか。それこそが神の御心であります。最後に御言葉を拝読させていただきます。第一ヨハネ4章の9節10節第一ヨハネ4章の9節10節本日の聖書箇所でございます。第一ヨハネ4章の9節10節でございます。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。それではお祈りいたします。愛するご在天のお父様、素晴らしいあなたの名前を心から賛美いたします。神の愛について、本日は御言葉からあなたの御心を求めることができました。感謝いたします。お一人お一人にご聖霊の神様が働いてくださり、その御言葉を理解し、その御言葉に立って歩むことができるように強め導いてくださいますようにお願いいたします。神の愛をいただいている私たち一人一人は、喜びと感謝を持って十字架のイエス・キリストを見上げて、それぞれ与えられている歩みを過ごしていくことができますように導いてください。目の前のことに、またあらゆる状況に目を取られてしまうような、そのような部分があるかもしれませんけれども、
キリストから目を離すことなく、私たちは与えられた神の愛を覚えて、それに欲し続け歩むことができるように導いてください。すべての栄光をあなたの前にお返しして、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
それでは続けて賛美をお捧げいたします。賛美歌の259番、賛美歌の259番を賛美いたします。